小泉智博の第6位はエースグレードです。
うん、
これは僕11位なん
です。宿題がなんかついてましたよね。
世界で一番来るの私。
オバマ元大統領褒めてた。
まあ、今年一番面白かった青春コメディ、
ね、いますもん。
ですね。
これはもう絶対でしょうね。
まあ、ただこれね、ちょっと僕には市場が差し挟まることがとてもあって、はい中学生、中3ですか？
中3です。
中3なんですけど、僕ね、高1の娘と12年ぶりに再会したんです
よ。したんですか？
そう。
ついに。
12年ぶりにしました
。そう。
まあ、それもね、ちょ
っと事情があって、あんまおっぴらに言えないような。まあまあそうそうひどい事情があってね、ものすごく苦々しい出来事と、まあ、会えた喜びとあって、で、この映画にね、ちょっとね、やっぱ、もうこの子、ね、主人公が、まあ、要は、痛い子なんですよ。
はい、
私こんなにクールなのよって、YouTuber みたいのしてるんですけど、実は友達誰もいなくて。
この映画のだから青春やつすごいのは。
みんなの悩み教えてねって
友達がいないことです
よ。本人がもう悩みまくってるっていう。
なのに自己啓発的な YouTuber やってるって。お前の言葉はどこにも刺さらないぞっていうことをずっと言い続ける。
背伸びをしまくってるんですよ。
友達の作り方まで行くせに実行できてないってね、すごいことやられますから。
でね、お父さんと母子家、父子家庭で、
で、
お父さんがね、まあ、ちょっと、まあ、すごいいいお父さんなんだけど、はい、娘はものすごい恥ずかしいと思ってて
溺愛してるので父子家庭なので
そう
娘にとってはちょっとうざいっていう状態
になってそうだからねそのお父さんにも自分こう投影してねものすごい辛い場面があるんですよ、はい、なんかねイオンのフードコートみたいのに
あそこは辛いですね
まああそこが僕は一番辛かったんだけど映画的に一番辛いのはプールパーティーの
場面ああまあそうですね映画的には前半で一番辛く落とされると思いますから、
う
ん そ, まあ、その前の ね誘われるところが辛いんですけどね、
まあ、でもまあ素晴らしい映画ですよ
本当11先選べないのはまさにこれでこれを共犯者とかと比べてどっちを選ぶか悩んだぐらいいい映画ですエースグレードは8年生って言うんです
ね。8年生
そうですね。
グレードが中年生。
中2ですか、じゃあ。
中3です。向こうは5年、3年。
12、3歳ぐらいですか、
ね。ああ。
8年後でくっついてるんで。で、ハイスクールで変わるんですよね。はい、9年生というけど、ハイスクールで学校の場所も変わるんで。
結構やっぱり映画としては、割とちょっとなんかその、お上品というか、結構優等生的な感じでちょっと見てるの
があります
ね。だから、リトルミスサンシャインとか、フロリダなんとか見たプロジェクトでしたね。みたいな感じで、もうちょっとなんか、毒っていうか、はあってもいいかな、みたいなふうにちょっと。
伝統芸ですから、この書いてもレンブックと一緒で、青春、アメリカの青春
ものレディーバード。
ああ、そうそうそう。
今年のレディーバードは、
そういう枠
毎年スーパー童貞ウォーズみたいな。
そういう枠
がない。毎年毎年枠の一つでしたら。
毎年毎年、女の子ばっかなんですよね、いいのが。
本当はそうですね。
男子青春映画で、
減りましたね。
そこまでいいのがあんまないんだから。
確かにそうです
ね。ジュノとかね、まさにその一つに入りますけど。ずっとある枠の中で、2019年はエースグレードでしょ。
そうなんですよ。
はい、少年あ確かそうですね
少年ものもあるんですよウィーンとかねあるんですよ、あるんですけど派手にヒットしないんですよ
そこまで良くなかった
悪くはないです
よ、ね、
もうスタンドバイミー以降あんまないんじゃないかみたいな、
スーパーノーテボーズもありますからね、
スーパーバッ
ド、そうバッドですねノーテボーズ後だ
戦争ものとかだったらねいろいろありますけど、ちょっとそれ違いますからね、そういうなんかコメディで青春みたいな
青春コメディ
と
かね
ホラーだとまあまあありますけど
あれが
とかサマーウェイティフォンとかそういう
バージンスーサイズが実は童貞ものだったんですけど、
ね、そうですね。周りは
そうですね。
男子の方が楽しい映画だったんですけど。
確かね、ホラーで一本ありましたよ。メモリーオブ84だったかな。
サマーオブ
84か。
ですね。あれ好きです。
あんま面白い。
いや、僕は青春映画
です。イットよりあれの方が好きです。イットとかあとチャイルドプレイよりもサマーオブ84の方が好きですね。
僕はね、まあまあでした。
ああ、なるほど。
青春映画としてはそういうのもあったりするんですけど、ジャンルが変わっちゃうんですね。
ちょっとホラーですね。
男性ものはね、ジャンルが変わっちゃうんですよ。
ホラーとか SF とかじゃなくて、 の、その少年の、本当に少ない。
そう、胸にこう、染みるような、いい青春映画がね、
そうですね。
男子ものがあんまないな
って。SF とか結構ありますけどね。
ジャンルが、作り方がね、変わったんだなって感じ
ですね。難しいですね、なかなか。
そうですね、じゃあ。
本当はい、2019年の青春も多分ナンバーワンに近い。
そうですね。小
泉の、その枠だと確かにそうかもしれない。
第6位、エースグレード。
11位ですか、ね、
クールな、なんでしたっ
け。世界で一番クールな私。
世界で一番クールな私です。はい。それじゃあ、カセット館後藤さんの第6位は、は
い、いや、これも本当にね、純粋に本当に面白かった。あと原作は逆に僕はこれ好きだったので、はい、それを踏まえての、あ、よくこれはうまいなと思ったのは、これですね、地獄少女でございます。
地獄少女
が
好きですね。
あ、これになりました
。見てないんですよ。
僕はあの、地獄少女自体が、結構その原作は好き。アニメも、まあ、一話完結なんで、電話じゃないんですけど。
日の日でしですか、
あ、違う。
あと現在の漫画
じゃないですか。あ、そうなんですか。
一変死んでみるみたいなやつ
ですか。そうですね、ちっちゃい女の子みたいなのがいて、なんか必殺シリーズみたいな感じので、でなんかなんかあいつをぶっ殺してほしいって依頼したら、かぐつりなんかその呪いの力で殺してくれるけど、それから依頼した方も死んだら地獄に行くっていう、なんかそのよくあれ、あの人を呪わば穴地獄、穴二つっていうあれですね。
モブロ福蔵とか、マタロウが来るみたいな、
はい。で、それが毎回一話完結、いろんな人が出てくるっていうのは、まあなんかそういうあの恨みや本舗とかみたいな、そういうのに近いような感じですね。まあ、復讐ものですね。
現在版ですね、まさに。
で、それはちょっと妖怪ものみたいな感じので、っていうやつなんですけれども、でそれをまあ実写映画化したものでして、で結構その
話監督は、
あ、これ白石浩二監督、
はい、白石浩二監督
ですね。でこれ話は完全に映画オリジナルなんですね。原作のどっかのエピソードを持ってきたとかじゃなくて、で結構その細かいところになってしまうんですけれども、結構その原作から変えてるところっていうのはまあまああったりしまして、
平成っぽいですね。
キャラクターとかが微妙に変えてたりとか、あとそのアニメとかではいろいろちょっとキャラがあって、いろいろ喋ってたキャラクターを実際の映画では全然喋んないキャラにしていたりとか、やっぱりなんかこの最近まあ日本だけじゃないんですけれども、シティハンターとかいろいろ完コピってそんなになんかいいことなのかみたいな、
そうい
うのがあるんですよね。
完コピやれるかってのもありますよね。
で完コピとかビジュアルがよくネットとかでもう、ま、全く同じだとか動くとかなったりしますけど、それと映画の面白さって全然違うので、ちょっと前もなんかソニック・ザ・ヘッジホッグのゲームのなんか CG アニメとか出るときに、そのなんかキャラデザインがゲームと全然違うとか叩かれまくって、結局デザインを修正するとかになったんですけれども、そういうことはないだろうみたいなところなんですね。やっぱり実写
でもあれはキャラクターが決まってるのに、時期を変えたらやっぱ怒ります
よ。あれはもういやーってい うね、
いや、ぬいぐるみだったらいいよけど、アニメでできるものをわざわざ変えるのもどうなんだろうと逆に思った、ね、
まあちょっとあれちょっとかわしいなってわかんない
ですけど、
まあまあそうですね、実写でだからフォーマットが違うわけですから、やっぱそれをちゃんとその実写の映画のフォーマットとしてきちんと落とし込んで、変えるところは変える、変えないところは変えないっていうところの、その視聴者選択っていうのが、まあこれは監督だけじゃなくて、いろんな人のそのプロデューサーだとか脚本家だとかいろんな人の意見も含めてだと思うんですけれども、すごい上手いところで落とし込んでいて、いや本当にすごい優れた映画っていうところで、まあ僕もそういう日本の漫画の実写映画化っていうのを全部見てるわけじゃないんですけれども、あの新宿ピカデリーに行くために1時間の東京グールの予告編見せられて辛いなって思って
ありましたね。
辛いな、メイキング付きの予告編なんですよ。なかったらしいのがきついわーっていう、あと続編の方が S とか
でや
って たつらかったんですけれども、だそうだ見てないので言えないんですけど、まあ多分そういうのを含めた中でもう圧倒的にすごいその実写の特にあの漫画とかみたいな知られたものですね、の実写映画としては本当に優れたものなので、だそういう変な、まあ、そのまんま感みたいな、そういうのじゃなくて、うまく映画のフォーマットに落とし込んだっていうような意味で言えば、シティハンターよりもより優れてるじゃないかなっていうふうに思いますね。
地獄少女、
はい、だからまあ原作 の, そのアニメとかとコミカライズされてる漫画とかは全く見たことがない人が見たらどう思うのかわからないんですけれども、原作はすごいあの好きな人が見ると、まあ一人で賛否のあるところもあると思うんですが、僕は本当にあよくここまでうまい感じで本当に映画になってるっていうところで見させていただいたっていうところで、すごい面白かったですし、あと結構細かいところでも過去の白井さん作品の、まあ、テーマというか要素みたいなのも結構入っていて、でそこも結構うまく地獄少女のテーマとも合致しているところも、その復讐であるとか、あとなんかそのあの世の世界みたいなところとかあったりとかして、あすごいね、 よくできていた映画で、本当これはね、見てよかったなって思いました。あと、この、まあ、個人的にあれなんですけど、結構金曜日の夜の遅い1時ぐらいからの回で見たんですよ。
すごいところ
に
いました、
ね。すごい眠いような状態見たんですけど、一切眠くならないで、最後見たってことは、それだけ持ったってことなんですよね、映画自体が。持つっていう。だから、そこもね、すごいなっていうふうにやっぱり思うんです。だから、これは映画を測る基準としては違うのかもしれないですけど、眠い時に見て寝なかった映画ってのはそれだけすごいっていうの
も。僕はね、コンディション整えて見に行ったのに何も持たなかったですよ。
そうなんですよ。
それは辛いですよ。
結構十分寝て、コンディション整えてもやっぱ寝る映画が、ね、ある一方、寝不足の状態で見たにもかかわらず、全く寝なかった映画っていうのがあるんで、まあ、それってその映画の演出力というか、も
そうですね、
その力があるんですよ。で、これは実際それがあったっていうところで、いや、すごいなっていうふうに思いましたね。っていうところですので、まあ、原作なんかこう好きな人で、逆にちょっとあえて食わず嫌いで見てない方もいらっしゃれば、うん、ぜひそれはむしろ見ていただきたいみたいなところの一本でございます。
わかりました、はい。地獄少女でした。は
い、検索をしないから外しちゃったんですよ。
ああ、そうですか。結構。
さあ、それでは、シヌマ監督の第6位です。
まだ6位だって恐ろしい。ねえ、めくる、アベンジャーズエンドゲームをや
りましょう。ああ、ま、もうこれは、
俺もね、
は
い、これはもうしょうがないね。もう13年の、まあ、10年の集大成ですから。
続きですしね。
そうですね。インフィニティウォーの続きなので、じゃあどう入れていいかちょっと難しいんですが、まあ、
まとめ
て。2019年という意味で言うと、まあ、入れないわけにもいかないな。
まあ、そう
ですね。そしたら12位と変わっても全然問題がない。13位と変わっても、逆に言ったら全く問題がないレベルですが、30位まで今年はもう選べないような状態だった中で、まあ押しとこうと。
なるほど。
説明することもいらないぐらい、まあマーベル大集合の映画です。
そうですね。
飛ばしてもいいぐらいです。
他のアメコミ映画とかも含めても、やっぱり普通に単体で見ても、これが
いい。やつね、インフィニティを見ているという前提ですけどね、うん。これだけで見ることがほぼないと思っているので、
はいはいはいはい、
これだけで見た場合に優れてるかっていうと、そうでもないです。
なるほど。
基本的にバランスあまり良くない。
キャプテンマーベルの方が好きですか？
なんで、これだけで見るとバランスはそんなに良くないですけど、もちろんインフィニティがあってという前提なので。
あ、日本立てで、あれでね、
日本立てで言わなきゃ、
これ含めて1本というか。
感じになってるので、本当で言うと、もっと下で全然いいということはあるんですが、うん、まあ、2019代表して、まあ、1位ですからね、興行成績に言ってしまえば、
若干インチキな感じも、
まあ、それはあります、
ね、足した
バージョンで、
それでアバター抜いたみたいな、
そんなことやって、いや、それもやっていいっていうのが、多分2019年間です、
まあ、だから、その精神に怒られちゃう、
記録を作るだけに作られたわけでもある
ので、映画じゃないって言われて、
これによって、ね、さっき言ったキャプテン・マーベルとかの特殊な技術を使って映画を作ることも、お金があることによって、発展してますから、
ね、
さっきの、だって、来日までって150億円かかってしまうことを、まあ、キャプテンはもうちょっと安く作ってますしね、実際は。かなり。
あ、そうなんですか。そんなもっとかな、なんか、500億円かかってるぐらい。
これは500億かかってますけど。
ああ、
500億かけて映画作ってもなかなかない
と思
います
。ああ、まあ、
ですね。
日本で500億なんで、250億ずつという話もありますが、ただ実際にもっとかかってんだろうって言われてます。宣伝費も含めて約1000億かかってんじゃないかって言われてます。
それでその倍、何倍も稼いで。
稼げるということも前提で。
おもちゃ代とかも含めたらね。
それと、それぐらい稼げる側には1000億かけてくれるんだなっていう凄さは、
うん、
まあ、一応発行されたのは500億なんで、500億ってことは500億ですよ。日本映画全体よりも多いんですよ、これ1本、この2本で。日本映画全体の売り上げは2000億ぐらいなんで、4分の1を日本の映画の制作費ですからね。
お帰り寅さんはいくらだったんでしょうね。
まあまあかかってるんです
よ。まだ10億、20億かかってるんです
よ。10億かかってますよ。
CG とかも
使う。山田さんですから。
ちょっとだけ。
ちょっとだけ。
10億かけないです、さすがに。山田さんですから、せいぜい2億か3億だと収めてると思いますけど、まあいつも10億ぐらいかかってますからね。家族、東京家族とかは、家族連れはかかってますから、まあそれで言うとこれの、それでも50分の1ですからね、入れてしまえばってことを、50分の1、これ今さ、でも言うたら、金かけた映画としても一番ですし、稼いだ映画としても一番ですし、まあ、そこで入れるわけではないですが、興奮するんで、映画館で見てる分の興奮度は、まあ、確かに、だから僕3回行っちゃってますから、
すごいですね。
例えば、これも3時間ありましたけど、確かもう 寝なかったですね。それはあります。
3時間も
仕事終わった後に見ましたけど、寝なかったです、確かに。
グリーンブックも近いですね、3時間お客さんを飽きさせないで見せてやるぞっていう。
お客さん、日記がすごかったから、なんか寝たら怒られるんじゃないかなって、ちょっとそれもあったんで、ちょっと。
それは別に怒りやすい。何でも寝てんだ
から、そうそう、なんかそれちょっと、起きろよみたいな、いいとこじゃないかって怒られそうなんです。
サムスは結構眠かったです、
最初のところね。
六本木で見たから、まあ、外国人の方とか多くて、もう何答えらずに多くとか言って、もうなんかすごい大興奮で、
誰が一番ウケるんですか？ハルクですか？
いや、やっぱりね、
ハルクは出てないんだ。
キャプテンアメリカはやっぱり
出てないですね。ハルクも最後のちゃん出てきましたから。 要はたくさんみんなお祭りでの、ね、行きたいって言った時に、うん、スターウォーズが前回で落ちたわけですよ、
はいはい、
言ってしまう今年のヒットも全然もうジェダイ最後のジェダイも儲からないぐらい
なるほど
時にどこにお祭りがあってほしいと思う時に映画に、
うん、
あとマーベルはそれを引き継げたという凄さを、うん、スターウォーズはまあ数年に1本だった状態でしかも落としてしまったという恐ろしさがあるので、うん、
ジャスティスリーグもポンコツでした
もんね。ですから戦った DC とかみんな滅びた中で一応マーベルはお祭り映画を成立させてしまったという凄さを、うん、僕らがやっぱ80年代のねあのジェットコースターやポップコーンやっていうのを見てきた時に、うんうんあってほしいわけですよ。みんながなんとなく見てもいないけど面白そうだねって言ってくれるようなお祭り映画、うん、それをちゃんと復活させている凄さを
最後に引っ張ったらすごいですよ ね。ここまで続けたら本当に一部のコアのファンだけ残るみたいな
23本見なきゃわからないって凄さを、
うん、逆に広がって逆ですよ。大体だとどんどん狭まっていってみたいな、
ね、次はブラックウィドウですよね。
ブラックウィドウ横見たらすごい面白い
面白そう。
あれすごい面白そうだった。そうそうめちゃくちゃ面白そう、
うん、
ブラック映画の良さってまさにちゃんと面白そうだし行った後にまあ次を楽しみすればいいなって言えるのって、シリーズもんとお祭り映画の良さなので、スターウォーズについてそれをまさか人に譲ってしまうとは思いませんでしたから。
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーはあるんですか。続き
あります。3が今撮ってます。準備はされてます。
2021年ぐらい。
24年とかあります。3年とか2年とかってますね。21年撮ります。ぐらいですよ。みんなその話ができるっていうのって、映画が行かない人にも話せるってことです。アベンジャーズがネタにできるくらいになりましたからね、ついに。
そうですね。
だって僕らがアイアン見始めた頃なんて、アベンジャーズって何
ちょっと今じゃなんか集合してるのに、ね、なんとかアベンジャーズってそれ雑ですけど。
今サーマー、今サーマーの映画かって言われましたもんね。探してた
あのなんかおしゃれ探偵、ね、クソつまんない。
クソつまんない。おしゃれ探偵、アベンジャーズの方を言われるぐらいの時代に、ちゃんとアベンジャーズをここまで言って。
ありました。90年代ぐらいですよ、映画でやりました。全然面白くない。
あの、イギリス新進の俳優さんと2人で。その頃、アベンジャーズの言葉が普通にたくさんのすごいやつが集まったら、アベンジャーズって言われるぐらいまで浸透させた凄さを、込みで、
はい、あそうですね、おめでとう。作ってしまいましたもんね。悪役のことでヴィランとか昔言ってなかったですね。そんなこと、うん、今普通に言いますからね。
マーベルでしょって言えない、誰も言いませんよ、ね、今主演者ですからみんな主演者ですと言わないぐらいのことをアメリカの出版社のことが言えるぐらいになって、うん、女の子が T シャツ着てるわけですよ、マーベル。
なるほど。
ですね、昔はバットマンのダサい T シャツとか着てたって90年代
恥ずかしいと言われて、しかも向こうでもアメコミのシャツを着てたらダメキャラクターっていう定番だったのが、はいはい、今だとガメマーベルシャツ着てるちょっとイケてる人みたいになった凄さを、
H&M とか売ってますから、
ね、売ってますから、そこまで文化の価値観まで全部変えてしまったという意味での、うん、マーベル集大成に対して評価しないわけにいかないというのを6位でした。
はい、ありがとうございます。アベンジャーズエンドゲームでした。はい、じゃあ休憩しますか。
そうですね、
じゃあちょっと休憩しましょう。はい、それでは小泉の第5位です。これでも上あるかもしれないな。T34 レジェンドオブウォーです。
入れたかったんです
よ、ね。結局行かなかったんですよ。
あ、そうですか。
多分見たら絶対別で入れてたと思う。
ただね、どっち行くかなんですよ。この後、はい、完全版がやるんですよ。
完全版？
完全版。
20分、10何分切られてる。
2分
で。
そうなんだ。
ヒットしたんで、IMAX で今やってるやつが完全版で、新宿ピカデリでやるので見やすくなります。
へ
ぇー。ラスト違うらしいですよ、全
部。短い方
ラスト
が違う。ラストが違うんで、ラストがだいぶ違うんで、いいらしいですよ、かなり。
片隅の長いやつはいいですか。この世界の片隅に。
さ、さらに。
あ、違う映画になってました。
違う映画になっちゃうんだ。
結構違う映画になってました。まあ、基本一緒ですけど、
ね。そこそこ長いじゃないですか。さ、ま、ら、あ、に長いのって、もうちょっとなーって思って、なんか、今、ものすごい行くかどうか、多分躊躇してますよ。
なんかね、逆に丁寧になってたんで、普通のこういろんなちゃんと話として見れるというか、やっぱ短くするために日記感が強かった、まあ、原作通りなんですけど、それと原作書きの近いです。原作通りだったのが短いバージョンで、原作と違うストーリーに変えてるのが長いバージョンになってましたね。
へ
え、意外と
原作ってなんかこう浮気をしてるっていうか、あの、ちょっと風俗的な女性と仲いいのは、うん、映画ではカットされてるじゃないですか、
はい、
それは
完全入ってます。
なるほど。
それが結構中心になります。中盤の、まあ、だから要するにストーリー部分が強くなるんで、すず、うん、さんっていうキャラクターがかなり多面的に変わるので、映画としてはかなり長い方が面白かったです。
あ、そうなんだ。
映画の面白さです。ただ一気に見るアニメとして見るんだったら多分元の方がはるかに見やすいです。それで 長えなとちょっと思いましたね。ところどころ。
そこはね、長くしないでほしいなって思って、まあでも T34 レジェンドオブウォーは最高だったんです
よ。最高でしたね。
戦車映画で。
あとは完全版いきますよ。
あのロシアの、戦車隊がナチスに捕まるんですよ。でもう敵の戦車隊の、その戦った時の相手が収容所のトップになっているもんだから、そこの
すごい話がはしょってあるわけじゃないですか。最初ロシアでドイツ軍が攻めてきたのに1個の戦車だけで6個の戦車隊で戦う場面になるんです、でその隊長、その7年後にその隊長同士が、あの収容所の所長 と囚人として会うんです。
そう、
それ最後映画の最後、
映画最初
の最後、これがモードです。ああ、なるほど。そこから振り返るっていう感じ
ですね。あ、そうなんですよ。そこで、
10分でまず戦闘やった後、始まる。
収容所の中の話
がメインですよ。
で、収容所の中で、もともと戦車乗りのトップだったから、若い戦車乗りを鍛えたいっつって、その、お前、あの時戦ったやつだよなっつって、じゃあお前と戦車1個やるから、うちらの戦車部隊と模擬練習をするんだって、模擬戦をやってくれっつって、ボロボロになった T34 を整備するとこから始まるんですよ。
そこが大体話のストーリー、最初です。第1章が活命と一緒で、子供時代みたいな最初の戦闘があったら、第2章がちゃんと修行所 の整備して、模擬戦をやんなきゃいけなくな
るんですよ。まあ、ただ、本当、うろつき回るのを追い込むみたいなのを想定してるんですよ、所長は。ところが、その戦車の中に弾が6発入ってたんですよ。それでもうね、ぐわーってもう見てて上がるんですよ。
なるほど。
そう。で、さあどうなるでしょうっていうのがね。
一応リメイクなんですよ、これ。
あ、そうなんだ。
昔の
ロシア映画で。
これが難しくて、最初は戯曲だったらしくて調べたら。
なるほど。
最初は
カモメカ。戦車ものの戯曲
があって。戦車ものの戯曲があって。
戦車ものってね、結構密室
で。あ、そうそう、ずっと密室劇なんで。
だから、
舞台としては逆にやりやすいんですよ。要するに、戦車の中だけで言えば外いらないので。
シチュエーション
だけなので、でただ、オリジナルはそんなに、ね、戦闘ないんですよ。だから記憶なので、戦闘部分をめちゃくちゃ膨らました、ギグかな脚色が大きいらしいです。
あとね、これが画期的だったのは、ここ数年ロシアの戦争映画むちゃくちゃ面白いんですよ。
面白いですね。
そうですね。
僕はパシフィックリムみたいなやつ。
それはですね、
オータムウォーズですね。そうそう、オータムウォーズって子供が戦闘メーカーロボを想像してと思ったら、
戦車映画だ
よ。ロボット映画だと思ったら実は戦争映画だったんですよ。
そうですね。
あれ現代戦争ですけど。
そう。オーガストウォーズ。そう。パシフィックリム好きよかった。
何だろ
う。ホワイトタイガーっていう戦車の
戦車も
あれ良かった。
ワウワウでやってて、だからロシアあとね、
ニュータイプみたいな。
体験ゾーンの1位ですもんね、去年か一昨年もね。だからもう一回さ、リバイバルやったぐらい。
遥かなる戦場でしたっけかな、なんかね、そのあわあわで見たやつで、まあ、昔の二次大戦の、なんか結構三部作の大河物の一個のやつとか。
ロシアは戦争に対してすごい意識があるんだなと思うぐらい
戦争
の
意識。エグいんですよ、とにかく、戦闘シーンが。だからね、ロシアの戦争映画は絶対見とかなきゃいかんぞっていうのが自分の中にあって、それがとうとうね、新潟の TJOY でも公開される運びになったんですよ。
T34 の出会ったと。
そう。だから、うわ、とうとう新潟にまで来たぞって思って。
ロシアがあんま公開されませんけど、
そもそも
出場映画ですからね。
そう、だからね。
戦車もだったらやるのかと思ったぐらい。
これからまたどんどんロシアの戦争映画が新潟にも来るといいな
ぁ。一応ロシアの興行成績1位。
1位
だから、
まあ、ストーリーがまあ面白い。
ストーリー面白いです。圧倒的にストーリーというよりはストーリーの設定と後の戦闘がずっと楽しいですね。
戦闘がね、
ひたすら楽しいです。
何しろ戦車がね、砲塔が回るのになんでこんな時間かかるんだっていう、そのスリルの立て方とか
ね。多分戦車の中で一番その戦車って遅いよねっていうことをサスペンスした映画になって
る。しかもこうやってね、ハンドルで回してるっていう。
電動じゃない。それをね、ちゃんとドイツ軍と両方でカットバックで見せてくれたら、二人であーってやってるのをカットバックで見せ続けるとか。
そう。
で、早くしろーって隊長言ってるのをちゃんとカットバックで入れるので、カットは早いです。でも動きは遅いって、すごい不思議な映画になっていて。
なんか全然違うんですね。
どちらかというとフューリーよりも戦車もとしては面白いですよ。
フューリーはなんか、
戦車もとしては普通の意味でちゃんと頑張って
ま も制度関係なくなったじゃないですか。
まあね。
まあ関係はあります。ちょっと関係はありますよ。動かなくなったっていう意味の戦車ですから。
まあ、そうです
これは最後までその戦車で戦い続けますから。すごい戦車映画として面白いですもん、これは。
そうなんです。
あと、新しい戦車映画表現もしてます。
戦争映画じゃ一番でした。
楽しかったです。
当然、バルト9でだけ新宿ら辺でやってる映画結構伸ばしたのが結構
あって、あ
の、なんか、ライリーノースとかも見に行かなかったし。
ライリーノース
あれですよ、なんか、ジェニファーガー
ナー。ジェニファーガーナー。
殺
しの天使
に行きましたよ。
復讐の天使じゃな
くて。見れてないですよ、僕は。あれも逃して
る。なんか、特訓場面だけ全部カットしてるみたいな。
面白かったですよ。
ですよね、見たいなと思ったのに、やっぱ、意外とタイミング合わないんですよね。どうしてもバルト9。ああ、この時間しかやってるのか
と。バルト9だけやってれば、結構ね、タイミング
がね。逆にバルト9大ヒットしたんで、IMAX 行ったり、今、新宿屋で行こうと来ますから。新宿屋では完全場が来ますから。
いつからですか？
まあちょっと覚えてなかったです。今年さっきポスター出てたんで、今年になってから、はい、多分2月、3月あたりはやると思うんで、まあ2月じゃないですかね、この時期で言ったら。うん、でも、はい、かなり楽しいです。本当、おすすめ。映画館で見ると、その、ね、音の面白さにちょっと楽しくワクワクします。
小泉の第5位、T34、レジェンド・オブ・ウォーでした。はい、はい、じゃあ、カセット館後藤さんの第5位は、
はい、日本映画ではこれが僕は1番になりますね。
さっきが1位じゃなかったです、地獄少女は。
ノー。
まあ、だ知ってる人が撮ったんですけど、あんまそういうの別に抜きにして、こちらですね、あの、漫画誕生でございます。
漫画誕生。見たかったんです、見逃してるんですよ、これ。
はい。
誰が撮ったんですか？
ですね、大木萌えっていう方で、
大木萌さん。
ですね、この1個前に花火思想っていう映画を撮った。
花火思想？
方です。まあ、それも本当インディーズの、まあ、自主映画なんですけど、映画で、まだ30何歳かの人で、これが長編2作目の映画ですね。なんかまあ映画業界でみたいなものが若手の形に入るかもしれないですけれども、うんうんうん、でこれはあの北沢楽天っていう漫画家ですね、風刺漫画家として、うん、まあそのいろいろこう活躍されていた方で、まあいろいろ諸説あったりするんですけれども、うん、まあその漫画のまあ基礎をまああの気づいたっていうふうに言われる人、
時代劇なんですか？
あ、そうですね。
実はあの電気もんですよね。
はい、大正明治昭和っていうところで、はい、まあ実際は昭和50年代とか60年代ぐらいも亡くなった方なんですけど、うん、なんか戦前の時からいた人で。うんうんで、まあ、その北田楽天っていう方の、まあ、生涯を取るのは、今、電気物なんですね。で、北田楽天ですとか、あの、大阪の、あ、大阪じゃない、あの、埼玉の大宮のところで、まあ、ゆかりがある人で、最後は大宮のところで、あの、生涯を終えたんですけれども、それがあって、その大宮の方で、ちょっとお金を出して、うん、その、まあ、ある意味、地方映画みたいな感じのところでも、まあ、あるんですけれども、で、まあ、その、北田楽天の、その晩年と、その青年期っていうのが2つ、あの、交互に描かれるんですけれども、晩年期を、あの、伊勢尾形さんが演じてるんですよね。
それがポスター浴びじゃ
ん。そうですね。はい。まあ、実際メインで出るのは、力青年期の方が多いんですけれども、まあ、やっぱネームバリューがあるっていうところで、でも伊勢尾形さんは、ね、本当に、あの、写真も映画の最後の本に出てくるんですけども、本当に同じような感じなんですね。で、実際にもちろん北田楽天の映像資料で残ってないので、あの、実際どれだけ喋りとかが起きるかわからないんですけれども、まあまあ、ビジュアルとしてはもう本当にクリソツ でそこの描写とあとその青年期のところとは、まあ、結構だから青年期と晩年とでかなり乖離があるっちゃあるところはあるんですけれども、うん、またそれも多分意図したものだと思うんですけれども、その晩年期っていうのはどっちかというと不遇な感じで終わったんですよ、この人自体が、うん、特にあの戦争してる時に割と戦争とかに対して他の漫画とか批判的な立場を取っていた中で、はい、まあ協力まで言わないですけれども、特にあの黙りこくっててっていうのが結構あったりしたので、まあ、最近でもよくね、いろいろ、うん、まあ、そういう問題って常にありますけど、あえて沈黙してみたいな
ところ。なんだと、高橋水宝かって言われるところで言うと、その時に新聞の漫画家さんいっぱいいたので、高橋水宝だけじゃないけど、ストーリー漫画を作ったのが高橋水宝なんですけど、漫画自体いっぱいいたんですよ、実際は。一コマ漫画はずっとあったので。だから漫画自体のルールとしてはなんか2コマを作ってなんかちょっと減点させたんでしたっけ、なんか
そうですね。
で、はい、漫画誕生みたいなこの第一人者みたいな扱いをされるらしいんですけど、
ね、なんでその楽天だけじゃなくて、楽天の同時代にいた漫画だったりとか作家だったりとかもいろいろ出ていったりとかして、で結構その辺の時 あの文学者とかって結構アナーキズムとも結構つながってるところがあったりとかしましたので、その辺 あの花の乱とかみたいな感じで、結構その辺のこう動乱のこう時代背景と、その時生きていた表現者たち ての物語みたいなところもあったりとかして、もちろんそんなお金かかってないので、そこまでその規模をうまく大きくできるところではないんですけれども、はいはい、だから、ちょうどあれですね、夏目漱石とかね、じゃないか、福沢
諭
吉とかも、モノカさんが演じてるんですけど、まあ、モノカさんは福沢諭吉を演じてるってだけでも、
まあ、まあ、アナーキーと教育者が重なるわけで。でもちょうど今ね、大正時代、さっきの活動もそうですし、
そうですね、
去年聞くとギロチンだったりとか、大正のアナーキズムがちょうど日本の今、いろんなところ題材になってる中では、面白いところだなと思って見れてないんですよ、だから。
特にその金沢文子。
金子文子、ね。
あれは別にどうというものと、
ど
う
でも隠れ
ちゃう。僕あれは全く面白いと思う。
いや、俺も全然面白くない。
だから別にアナーキズムの言い方はないんです。主人公の自体は、のっぽりみたいな感じの人ですから、だからそういう説教臭さとか政治的思想っていうのは一切一切でもないんです、
う
ん。特に訴えてるものはない。
対比として面白いなと思
って。だからそういう意味で純粋にひょうひょうとして生きてきた人っていうところで、ただその世間が周りをわーわー騒いでるっていうところですから、だからある意味、だから本当に一世を持ったら太陽。昭和天皇みたいな、あれにすごい近いのテイストでしたね、どちらかというと、はい、まあ、まあ、撮ってる側で意識してどこまでしてるかわからないんですけれども、うん、で結構その映画、まあ、ネタバレでもないですけど、映画の後半の方ではその現代の今に続く、まあ、その漫画とかアニメのところのちょっと描写みたいなのが出てきたりとかして、だからその、うん、日本における漫画の歴史みたいなところも、はい、まあ、特に歴史ものってわけではないんですけれども、編成みたいなのが、結局は、うん、今に至るんだみたいなところも今日分かってくるっていうところもあったりとかして。
意外と丁寧でいいって話をされました
ね。そうですね。
だから、いわゆる町映画って言われるものの中で、地方映画とか町映画って言われるものの中では、ちゃんと電気も多いんですよ。実は隠れてる、うん、この掘り起こすね、地元の名刺みたいな映画ってめちゃくちゃ多いんですけど、大抵どれもなんか持ち上げすぎてて気持ち悪い映画
が
多い
んですが、
終わる中ではすごくキャラクターがちゃんと面白いって話
で、キャラが立っていて、ちゃんと役者を使ってちゃんと撮ってるからっていうところもあるんですけれども、あとあれですね、その北田楽天の嫁さんを、うん、あの篠原智恵さんが演じてます
ね。あ、そうですね、
珍しい、はい、でこれもね、すごいおしとやかな、なんかその設定で
舞台やってるから今上手い
です
、ね、言わないです
あのイメージになりますけど、今舞台やってるんで意外とちゃんと芝居をする人になってるんですよ。
当時のイメージでと語ってた、
ちょっと悪いぐらいな人は変わるんですか、変わるんです
か、鈴木蘭なんだってずっとランドでとか言ってるわけじゃないんですから、ね、ちゃんと舞台とかミュージカルとか
って、クルクルとか言ってるわけじゃないですよ、
クルクルとか
20後半30になってぐらいですからね、
ダメですよそう、おしとやかなそのこう旦那を支える、
そう、まあ一世尾形を支えてるんです
よ、嫁として、あ、そうです、でその青年期とあの晩年期は違う役者がこれ映画演じてるんですけれども、篠原智恵はそのままずっと篠原智恵演じてるんですよ。
これはすごいです
でもそれも違和感がなくて、だから、けど相手島と同じような感じで、同じ役者がずっと過去も年取った後も演じるのか問題みたいなところも結構考え
られる。同時になるわけですね。役者も一世方の演技力と若者の演技力の差がどうしても発生する。
でこれに関しては、そこは意図したと結果だと思うんですけれども、結構楽天っていうのがその若い時と晩年とで結構なんか考え方人も変わってくるわけですよ。だんだんちょっとこう寄せて人じゃないんですけど、だんだんこうなんかこういうなんか、ね、熱みたいなのが冷めてきたみたいな、うん、そういうのもあったので、その役者が違うことによって人は変わってしまったみたいなのを表現している部分もあったと思うんですけれども、はいはい、篠原智恵はキャラとしてずっとブレないままなんですよ。ずっと旦那を支えるって、そういった意味で同じ役者がずっとそのまま演じているっていうところに逆にそのブレのなさみたいなところで、あ、なるほどなってちょっと思うところもあったりとかしまして、だからそういうこう同じ人物の若い時とその年取った時を同じ役者がこう演じるのか問題みたいなところもちょっとアイリッシュマンで含めて結構いろいろ考え
になるんですよね、
まあ、どっちがいい悪いとかともかくですけど、いろいろ考えさせられるのもあったりとか、まあ、そこは別に作り手の主題ではないと思うんですけれども、まあ、そういうような気づきもまあまあいろいろありつつ、
違うんですけど、トラさんがそうですかね、今回の50代、ね、まあ、映像が残ってるからずっと子供時代も三尾ですけど、三尾ですけど急に御前様は違う人になる、出てこないんですけど、知ってる身としては御前様変わったのか、タサノに変わったのかということを思い出すとすごい目を合わされるというのが、
トラさんも実際トラさんってちょっとしか出てこないんですよね、
結構出て
きます、回想のシーンでずっと名場面集みたいに出て
きて、あ、でもそれもだから
結構出てきます
よね、あ、そうなんですか、
かなり出てきますよ、
一人が全然出てこないから、なんかトラさんが見たかったのにとか言って、三つが見たかったわけじゃないって、
そう、三つが主人公ですから、それに関しては出てこない方になりますけど、
だから その後のトラやったタイトルだったらよかったねみたいな、
あ、そう、
三つが辛いよって言ってるからもっとトラさん出てくるの出てこないって、
いや、だから男が辛いなので三尾が辛い話を見せられるので、
極みがね、ものすごい凄みがあってね、
ジャンガレージとそれはなったらそうなるよ
ぐらい、いたたまれない気持ちになる、ね。
凄まじい迫力でそこに存在してるので。
そうそう。もと若い時から貫禄はむちゃくちゃあったのに、もう手がつけらんない
ぐらいの。私、女優じゃないですからぐらいの立ち位置もいるので、なんかね、すべて国民に持ってかれる恐ろしい映画になっていて。
そうですね。そんなに。国民の圧がすごいんですよ。
しかも一人だけだって。セレブ感というより
もなんか。いやもう、もともと美人だから、そのしょ若い子供の時は美人ですって言ってるわけじゃないですか、はい、それがもう大人になったら
40超えた
ら常任にはありえない経験がもう山積みしちゃうわけですよ、
でそのフランスで結婚させてるなってオランダで結婚させてるなってんで、はい、もう頭の中にジャーナリーしか浮かばないんですよ、
そうそうそう、彼
出てこない旦那のことがもう
CD 屋でバイトしてたらレーサーと知り合って国際結婚するって話ならよかったのに、
それぐらいのレベルで
国連職員になってるんですよ、
本人の圧をそのままドラマにも使われてるので三尾がもうね本当萎縮してる人にしか見えないっていう恐ろしさを
恐ろしいなんですよ、
だって何が一番恐ろしい、このトラさん恐ろしいのはまず初恋の人の夢を思い出して奥さんは死んでるんですよ、奥さんは死んでる男が初恋の人の夢を見たってところから始まるんですけど、その初恋が後藤久美子なわけですよ、
ね、そこも踏襲してるんですね、夢から始まる
ので、回想場面でバンバン若い時の後久美も出てくる、
ガンガン出てくるんですけど、その死んだ奥さんのねやるせなさたるやないわけですよ死んで6年目の話をして、ね、命日の葬式まで法事まであるのに、最初が初恋の人を思い出している夫っていう、なんだこの話、
死んだ奥さんについては何一つ語られない
ほとんど語られないのにそこが中心っていう恐ろしい映画になっていて、
でもあれ見たら安らぎの時とかが佐藤がそんな感じなんですよ、若い時が出てきて今ああもうそれからの時代はそんなのかもしれませんね、
そうですね、
まさにその、ね、全く関係ないその不倫相手みたいな話のレベルになってくるので、うん、トラさんなのかってすごい思いながらもう、うん、男は辛いのではあるんですが、
まあね、ちょ50ってねつけちゃってるから、ね、
それに近いのがさらに、ね、同じ人が演じ続けたからこそできることが、
回想場面がね、ものすごいいいんですよ、やっぱ名場面ばっか使うから、
は
い、
まあまあまあそう、まあ、そこはね、まあまあ
トラさんファンはどう思ってるんですか、
みんな良かったって言ってます
よ、トラさんは回想のただスペシャル見てるみたいなもんですから、
極みをいいって言ったのは俺の仲間では一人だけでした、
だから圧が強すぎて極みのせいで映画のせいでムードすら何も変わってしまってる
んで、ちょっと見たくなりますね、
極みきついっすね、
なんかね、ある意味で極妻的なレベルになってますから、も
う。本当に。
いや、だから迫力がありすぎちゃって。
圧がすごい。
あ、じゃあ、高島玲子とか、なんか、言われ
てしまった。その上ですから。国と戦ってる極妻が出てくるので、その極妻とその、初恋だからって、ちょっと一時の中で、アバンチュールをやる三尾の姿を見てるけど、これ、いたたまなさたるやんな
って。グリーンクローズみたいな。
もう完全にそのレベルで、いたたまれないと思いながらずっと見るという、
ね。そうなんですよ。
恐ろしい映画になってるんですけど、逆に言うとその50本ある分の、子供の時の三尾から途中の全部まであるので、あ、そうか、三尾ってこういう成長したのかっていう
の、ね。幼児だった時の別の人だった三尾も出てき
た。子供、ちっちゃい時のね、違う三尾も出てくるので。吉岡君じゃない時にね、三つも出てきますので、あれ言ったらアイリッシュマンを超えた、
そうです
ね、60、50、40年、だいぶぐらい全部ある凄さ、
何十年っていう歴史がありますから、
世界中で唯一できる映画の凄さを味わいます。国民のその本当に一番可愛いところから、まあちょうど引退する可愛いところのギリギリまでありますから。すごい、この後の13年後見れますから、
ね。この部屋のような味わいですね。
そうですね。だから、年取っていろいろと考えが深いだろうなと思いながら、それに近い
で、まあ、それ、まあ、それをゼロの状態から、なんとか、その、今で蓄積とか何もない、ゼロの状態から2時間の映画で、なんとか収める試みをしたような、もうそういった意味では相当大検討してるっていう意味で、全然金かかってないですよ、その
間に。相島が100億かかってる
から。そうですね。大宮がお金出してるって言っても、そうですね。何百万くらい出せないらしいんで、そう。だ全然、1000万もかかってないの分かんないですけどね。
それはかかってる
んですよ、ね、あと結構、まあ、あえて言わないですけど、ちょっといろいろあったんですよ、スキャンダルなんか、ちょっとトラブルとかもいろいろで、上映ちょっとできればできないかみたいな問題とかもいろいろ、ね、あの、出演者がどのこのとかあったんですけど、そういうのを乗り越えて、公開をこぎつけたっていうところも含めての、いやー、よくやったと。よくやったというところで、 そうですね、僕の中での2019年日本映画ベスト1ですね、は漫画館長でございます。はい、
全然見たこと、聞いたこともない。
電話されてないじゃん、あんま
り。まあ、確かそうですね。
見たことも聞いたこともない。
映画祭とか行くと、チラシが置いて
あるんですけど。あ、そうですね。東京では結局渋谷のユースペースだ
っけか、ね、
はい、はい、それじゃあ、ヒルマ監督の第5位です。はい、
スパイダーマン、スパイダーバース。
ああ、上半期に入れましたよ。
アニメの1位としての
入れ方ですね。俺があの 3D 映像が間違ってかかってると思って集中できなかったやつ、まあま
あまあ、2D だったっ
本当の娯楽作なのに、ああいうチャレンジを山ほど入れるという、うん、しかもシーンの一個一個を担当したアーティストに任せるというすごい方針で撮ってるんで、5人ぐらいのアーティストも勝手に自分のシーンをやるっていう、
まあ、その感じはすごい気味だった。これがナンバーワンかしら、相手姉妹です
ごい。そうそう、アニメの多分革新、要するにアニメってここまで言っても誰も文句言わないだろうっていうことにチャレンジしてる映画で言ったら、白黒のキャラクターとカラーのキャラクターと日本のキャラクターとアメリカのキャラクター、うん、全員出したじゃ大丈夫だよっていう、うん、ある意味最強のアベンジャーズが見れるので、
ストーリーも面白いんですよ、ね、
パラレルワールド あの効果でやってくる話、スパイダーバースな平行宇宙のことなので、いろんなスパイダーマンだったりスパイダーガールだったりが、うん、一つ あの世界の、まあうん、マイルスっていう黒人の方になって、うん、黒人の男の子のスパイダーマンのところにやってくる。
ビーター・ビー・パーカー。
ビーター・ビー・パーカーっていう別のパーカーもやってる。
ビターなやつ。
お腹出てる、ま
あ。ダメなパーカーが出てくる。ビーターが出てくる。そう。でも、人生のいろんな姿を見せるという意味では、まさに5回、繰り返し映画でございます、ね。うん、その5人分のキャラクターを5回、5回説明し直すっていうの
を。オリジンのね、
全然ずっと見せるから、ね、それをやってるとかね。いろんな今、多分みんながいろいろやってきて、こう、収束させた技術が山ほど入っているの上に新しいこともやるっていうので、あんまヒットしてないんですよ、やめ
な
ら確信
しに。
ギリギリ黒が出たぐらいなので、夏は決まりましたけど、2で期待されている状態で、このアメコミで初めて。
でもね、あれもスパイダーマンのあいつのやつもあるじゃないですか。
実写版もそうだし、ファーフロムホームも
やってましたから。そう、ファーフロムホームの方もあるから、なんで1年にスパイダーマン2個もやる
の？それはですね、あれはマーベルですね、こっちはソニーだからですね。
あ、そうなんですね。
それがソニーではあるんですけど、権利がね、2つあるんですよ。
なるほど。
権が1つなんですけど、まあ、マーベルでやるためにソニーから借り出してる状態での実写版で、もともと権利はソニーが持ってるんで、ベノムとかは。
ソニーの方が繁盛しなかった。
ソニーにお金がいってるんです。実写版の方もソニーにお金入ってる。
あ、そうなんですね。権利は
持ってる。お金自体はチャリチャリ入ってますけど、まあ、この映画の単体の売り上げっていう意味では
全然儲かってない、ま
あ、ファーフローホームの方がガンと、
まあ、ガンガン儲かってますよね、倍以上儲かってます、ただその要するにチャレンジをして、多分アメコミアニメの中では初めてアカデミー賞の名されたりとか、
そうですよね、
すごいことを達成してるんですが、その革新性のせいで逆に生きづらい映画に向かってるという部分もあり、ただこれで見た人が2を見た時にその凄さに逆に気づくんじゃないかと思えるぐらい、新しいチャレンジプラス見てて楽しさがすごいという、情報量の多さここまであってもついていけるんだというの
は、
この情報量を処理できるのは人間と思うぐらい、まあできてないんじゃないかと思うぐらいの情報量を2回ですね、字幕と吹き替えと2回見ましたけど、2回見ても追いつけなかったです、やっぱり実を言うと。そのマイケル・ベイの追いつけなさじゃなくて、情報が多すぎて追いつけない。で、話は面白く見れるっていうのが、すごい。
別に引っかからないものをちゃんと見られるじゃないですか、最後。それはそうですね。
そうです。話に置いてかれることは1回もないんですけど、他にいろんな情報が入ってることに2回見ると気づく。そうすると、何回も見れるように作っている。プラス、そもそも作った時に、それぐらい考えてたことっていうのを、外す必要がないっていうふうに作った映画って、なかなか珍しいんです。大体外しますから、邪魔だと言われて。でも入れっぱなしでもなんとかなるよっていうことをやった中でも、多分2019、2020このあたりの情報ってどう扱うのっていう意味では、かなり映画の中ではチャレンジングなことをやった映画ではないかと思う。
パラレルのバース設定をちゃんと前面に持たせてやったっていうのも、ね、メジャーでは多分やってないじゃないですか。
かなり少ないですね、
あの映像では。
はい、少ない
ですね、今ずっとそれ避けてきたけど、はい、あの原作ではずっとそういうのあるって設定でしたけど、はい、ちゃんとそれを前面に持たせてやったっていうのもすごいなっていうところはあります
ね。原作でもすごい革新的って言われたスパイダーバースシリーズがある中で、
そうですね、うん、
これをアニメでやるときにさっき言ったようにまさに原作と変えてしまう。原作が100何人出てきてしまうので、もう混乱がひどいんですが、これをまとめるときに6人じゃ抑えましょうって、原作からかなり映画のフォーマットは違う、リアルタイムで見るんだから100人は追っかけられないよっていうのをちゃんと6人でキャラクターちゃんとまとめて、しかもその中に日本のアニメキャラクターって存在しない、元のバースには存在しないオリジナルキャラクターまで入れて、アニメの中のコンセプトをちゃんとやろうっていうような、作る側が 映画だったらこうだよね、うん、っていうことをちゃんとやっている凄さも含めての、すごいとか山ほどありすぎてあんま言いづらいって映画でもあるので
初めて見るスパイダーマンがこれだったらどうなるんでしょうね。
混乱しかないと思います
、ね、何みたいな、そうの最初に軸がないですからね、うん、ねその中心となるシンプルなスパイダーマンまだ分からない
けど、うん、そのサムライで見てから
じゃないですか。最低1本はなんか見た方がいいけど、サムライまでアメージングでも何でもいいから、ただ1本は見たからって分かんない、
う
ん、
ピーターパークか誰か分かってない
と
ちょっと怖いと思う、
高校生なのか、うん、なんか大人なのか、
大人のかが分からない、それで見てもその情報情報量ってなんだろうっていう意味では存在しない情報も知らなきゃいけないっていう意味でも、いや物語はそうですよね、現実のこと知らないと実は面白くないのがいっぱいある中で、まさかの虚構の世界でもそれを要求されるような時代になってきたんだなという意味では、これからどんどん映画難しくなるんじゃないかと思いつつも、こういう処理の仕方もありますよと、
はい、
素晴らしいです、はい、スパイダーバース、スパイダーマン、スパイダーバース5位でした、
ありがとうございます。さあ、じゃあ小泉の第4位です。Once Upon a Time in Hollywood です。
あ、これもだけまさにベスト数30に入ってるんで、イージーデンズライト
上
かぶりないの、
ないんです
ないの、ま
あ、剣は、いや面白かったです
よ、後半ですね、
あそう
面白かったですけど、
最高にいいです、いい映画です、めちゃくちゃ映画です、
そうなんですよ、はい、もう本当にタランティーノにねここもうそうだな、いつからそんなにもう手放しで喜べなくなったんだろうってずっと思ってて、はい、それがとうとう、
ようやく、来たの
は。はい、ああ、いいタランティーノが見れた。
ああ、いいタランティーノ。
ヘイトフルエイトとか、ほんとつまんなかったな。だけど、映画ファンはみんな褒めている。
まあ、そんなにね、ヘイトフルエイトは。ヘイトフルエイトは意外とそうだもんね。
ああ、そう。
ジャンゴもそんなことない。
ジャンゴももう、なんだよって思ってね。
イングリアスもなんか、
もう本当
に繰り返して好きになりましたけど。
あれは未だにダメですね。あの、主人公の女の子に、なんかどうも魅力を感じなくて。
ああ、そうです。金子なんとかと、あれ
みたいな。メラニー・ロランみたい
ですね。ちょっと嫌な、嫌な子になると思って。
あの子が好きになれないとあんまり面白くないじゃないですか。
まあそう
です
。もう乗れない。そうですね。その復讐の話ですからね。そう
だからね、キュービル2以来ですよ、俺が嬉しかったのは。
そう。20年ぐらい
前。それもだいぶ前ですね。
十何年
ぶり。ザ・ブライトですね。
そう。キュービル1がね、ちょっと乗れないところがあって。
1しかったですね。
青バヤの場面が本当に嫌いなんですよ。
1をみんな褒めてるのが2個。
そう。もう、
2の方が。2はよかった。
2かっこよかった。
2かっこよかった。なんか、
セルジオレンジ。いろんなジャンルとつくわらずですから、好きなジャンルかどうかのやつが
以来好きなタランティーノ、やっとタランティーノをまた好きになれてよかったっていう思いが何よりだからね、今年はダニー・ボイルもいいの見れたし、タランティーノは去年だ
90年代の
復活
劇を見てるんですね、
そう2010年代を締めくくる上で、
あでもそうですね、さっきのエディ・マーフィーはそうですけどね、はい、90年代に見てきたのを20年後にこう楽しく再現してる感じがすごいですね、今回。
ちゃんと油切ったまま、また。
死ぬのかな
最後
に。思い出して。いや、復活の時期なんですよ、だから。90年代活躍したのが20年後に戻ってきてる話ですから、死ぬって言
ったの。あれ、だけはもう、でも監督もう、
あと1本で。
あと1本が2本で引退するって言ってますから。まあ、それも別に、まあ、また取り台もが出てきたら。
これでも引退するかもって言ってるぐらいですから。
ね
え、やりきった。ぐらい面白かったし楽しかったんですよ。まあこの映画でね、まあ、全体的にどこを見ても楽しいんだけど、はい、一番びっくりしたのは、ヒッピーの女の子の脇毛がボーボーだったところですね。なんかね、ボーボーっていう以上に黒ずんでて、なんか目を疑う、なんか塗ってんのかって思うぐらいで、すごいびっくりしたんですけど、ああいうところが。ね、
まあ当時ですからね、まあ、
ブルース・リーも良かったし、
そうですね、あの辺はやっぱ賛否両論ね、
ね、ありますけど、ね、
そう、でもね、ブルース・リーあのぐらいだともっとひどいかったかもしれないって思うぐらい、
それはありますからね、
だから本当天才だし才能もすごい人はそうなってもしょうがないですよ、
うん、
そういうシーンがあって面白いと思う、う
ん、でそういう人が人格者でなきゃいけないっていうような風潮に対して俺は、はいはい、もう本当に腹が立つ、
はい、昔はそうだよ、またね、偉人もって大体野口英世からそうですけど、ひどい人間が変わる話が多かったのに、最近だと最初からなんかもう成人くじゃなきゃいけないみたいになるんですから、
美化しないといけないみたいな感じのがありますからね、
うん、
普通の人ですらそんなのないのに、ね、偉い人はみんな偉くなきゃいけないのかってなってしまう
んで。だからこれつながりで僕は初めて見た劇中劇のあのサイレンサーシリーズに超すごかったですけど、
あれそうですか、あの見てないです
よ。アマゾンプライムで見ました
けど、なんとか殺虐
舞台ぐわーって思いましたけど、
シャロン第4
弾、シャロンテイトに出
てた第4弾だから、
ね、脇役でしたっけ。
そうです、ただ脇役って結構ボンドガールみたいな感じで、割と途中から出てきてからずっと主人公と一緒に行動するみたいな感じです
よね。ボンドのナリューみたいな話ですから、ね、第4弾に出てるので、
いい感じで女性をこましながら適当な感じで世界を救うみたいな感じ、
はい、シリーズなので、今日はボンドも映画に出たような気持ちで本人は出た、嬉しいってなってる、当時のヒットシリーズに出てるわけですから
ね。なんかね、ストーリーも別にないとか言う人もいるじゃないですか、
まあそうですね、ある描写が多いとか日記っぽいですから、
ないとは言いたくないんですけど、本当何がいいかっつったらブラッド・ピットの暮らしぶりとか、
あ、そう
あのなんかね、こう決してだからさ、ほらほら仲間のやつ、
ディカプリオの
主役だと思った。ディカプリオがね、あのファーストクラスに乗って、
はい、
乗せてやれよとか思うんだけど、そこでね、別にひょうひょうとしてる感じとか。
それは映画会社が出してるから、あれでしょうがないと思う、さすがに。でも、すごいけどね、こう、今までと違って緩い描写が、パルピクションの長いバージョンみたいな、
そうですね、
緩い描写が多いので、
あの、家、あのワゴンの家、
はい、
トレーラーハウスとか、トレーラーハウスにはね、なんかああいう本当に底辺の暮らしぶりみたいに描かれるけど、どう考えても暮らしてみたいですよね。
楽しそうですよね、あれ意外と。
特にブラッド・ピットはすごいなんか、なんで、達観したような感じなんですよ。いや、もうこれで俺はいいんだみたいな感じで、その辺をすごいなんか。
あれ、ね、あのキャラクター描写はなかなか難しい、良かった、いいと思う
んですよね。なんかね、明日からトレーラーハウスで暮らせって言われたら、わかりました
じゃあ、関税はどれぐらいありますかねとか言い
ながら。ブラッド・ピット映画の中でも、最近じゃなくて、今まで含めても相当いい。だから本当アドアストラなんか本当どうでもいいよ。
それはわかりますけど、ね、あれ楽しいんですよ。
あれは絶賛してる人もいるんで、
だから絶賛してる人
もいい映画までは言いませんけど、
僕の知り合いでもなんか1位にしてる人とかい
ます。ずっと出ましたよ。
あれはあれでああいうジャンルです。ああいうジャンルです。
老人介護映画としては結構面白かったですけど。太田さんもいいから。
なんかものすごい傑作みたいな。なんかこう空気じゃない
っていう人もいます。まあそこまでじゃないですよ。実際世界的評価はそうでもないです。
空気がそうなのに見てるとちょいちょい首をかしげたくなるっていう、その
ちょっとなんかね、全く感情移入できなかったです。アドアストラ、あいつのせいでだってロケットの人ね、みんな、
まあなってますからね。なんか、はい、まあジェームズ・グレイの前の作品見てるとその宇宙版なので、あく
まで。前の作品見てますからね。ちょっとなんかいまいちな感じ。
そう、まあただ後悔があるとしたら、映画館何回か行こうと思ったけど1回しか行けなかった
ので、ね、長いですからね、これ2時間
4分。今あもうまたあれもちゃったんですけど、ロングバージョン、
ロングバージョン
ちょっとしかやってないんですよ。
あ、なるほど。
あれはシャロン・テイトの部分だけ膨らんでるだけ、他もそんな膨らんでないです。
なんか前後が長いって
聞きますね。カットシーンの1個が長い。
デカプリオが出てたなんかタバコかなんか CM のシーンがちょっと足してる、
ね、CM のシーンがあるとかって、だから、うん、みたいなゆるゆるの部分の面白さがちゃんと生かされてる、うん、タランティーノの本当ね、喋りの面白さだったのが、うん、どんどん後半なくなってきたにしては、一番いいとこが戻ってきた感じがしますね。
そうですね。最後の方の。
8杯も飲んでしまった。3杯にしとけばよかった。
そうだ、あれはですね、なんか10歳ぐらいの、なんか、グレタさんみたいな、知識的な女の子
の、
ちょっと話してたら、諭されてなんか、ボロボロ泣いちゃうところがね、俺はもう
だ、いい役者よ
って。なんか、確かに、もう、腰かなんか痛めた、なんか、カウボーイのなんか小説かなんか、
読んで
た。もうダメな男の、もう、死んでいくしかない男の小説をなんか、いろんな話をしてて、自分にどんどん感情移入して投影して負けてくるって
面白い。
あれ良かった
ですね。演技合戦が楽しいからですから、なかなかキャラクター描写がうまいのが、ね、タランティーノの良さだったのが、まさにそこが全部出てくる、
ね。あのね、そういう会話的なことで言えば、あのパルプフィクションをね、午前10時見たんですよ。
行かなかった時が朝起きられない。
面白いんだけど、あのね、パルプフィクションってどの登場人物も同じ人格に見えるんですよ。
はい、あ、まあ、同じポリシーに見ました
ね。一人の、
ま
あ、
犯罪者、ギャング
の、自問、立場が変わってるだけで自問自答してるようにしか見えなくて、ところがこっちはちゃんと別人格にちゃんとなってるから、うまくなったぞって思ったんですよ。
タランティーノのキャラクター描写の濃さが増えてますからね。うん、主人公は大体いつも似てるんですよ。マーキー役に専念人が出てくるのがうまさだったのが、
う
ん、
そうですね。
主役が面白い人ってなかなか珍しいので。
変なギャグも入んなかったらよかったですね。
入ってますけどね。
あ、でもなんか、割とちゃんと機能してるっていうか、
珍しく。
たまに、たまにではないですけど、なんかジャンゴとか、うん、イングラス・バスターとかでも、基本シリアさんで急に変な、なんか、
ちょ
っとなんか、楽屋持ちじゃないけど、ギャグが、手前そんな漫画みたいな感じで。
マスクの縫い方で揉めてるところが面白いですね。
まあ、そうだ、シーンシーンで見るといいところもあるんですけど、なんか急に、え？みたいなふうに思うところが、急に入ってきちゃうところが理由だったんですけど、ただそれなかったですね。すごい、なんか綺麗になんか、
うん。これも現実のことを知らないと話がよくわからない
ですね。
そうですね。
情報の難しさがここにも出てきた
なと。全然映画好きじゃない人はこれ見ようとしてて、最低ほんと5分でいいんで、ウィキペディアでシャロン・テイトとマンソン・ファンのことだけ調べてから行った方がいいっていうのは僕は、うんうん、それすら知らないともう、また意味がわかんないんで、面白い以前に。うん、また意味
が分からない部分が出てきちゃうんです、そうそうそう、完全に。
そこだけはせめて調べてから見ないと、最後のとかも、そのシャロンテーブルその何だったのか理解できない
から、ね、そうそう、あ
の事件を
知らない。普通の話で終わっちゃいますから、
ね、誰がこの人みたいな。だからダラダラしただけですよ。ただ隣の人っていう。
歴史の部分を完全に映画の中に入れないっていうスタイルが多分、もう増えたんだ、増えるんだ、はい、まあ、昔あったと思うんですけどね。うん、当然、知ってた当たり前の状態があったのが。現在みんな情報多すぎて知らないっていうのが当たり前になってる部分があるので、
最後の方も外し具合も良かったですけど、てっきりあんまりあれですかしないけど、ね、シャロンテイト自体がね、ブルースリーが伝授された技でなんか
鳴らしたし、乗りますからね。
と思ったんですけど、そうじゃないっていう。スルーするところが、あ、なるほど。まあ、そこまでだと本当ファンタジーになりすぎるからっていうのもあったとは思うんですけどね。
救われないときついですよ。本人が救っちゃったら、現実もやればよかったってなっちゃうんで。それはさすがにきついと思います、ファンタジーとしては。ブラッド・ピットのキャラクターが独特の寄捨て人感があって。
そうですね。
あれが一番良かった
ですね。
あれは良かった。あのなんか、
あんなに現実にしがみついてるディカプリオと、全く寄捨て人みたいな、ブラッド・ピットの対比がすごく良かった。
全然底辺みたいな感じなんだけど。
欲望の街で、よくそんなね、いられるなっていう。
しかもスタントマンなのに別の雑用のが仕事が多いことを言いせずに楽しんでやってる感じが、あのちょっとね、ちょっとへこみそうな感じが全然気にせずに、俺を雇ってくれてるやついいやつだよって言いながら一緒にいる感じとか、あのフィッピーを救いに行っちゃうとかの、ああ、いやこの人やりそうって感じがすごい良かったです
ね。良かったですね、はい、うん。
さあ、じゃあそういうところで小泉の4位が Once Upon a Time in Hollywood でした。誰も入れてなかったのでびっくりした。
いや入れなかったから本当に今年は本当30位まで選べないんですよ。
はい、じゃあカセット館後藤さんの第4位です。
はい、そうですね、あ、今年はこれがちょっと変化球というか、あの映画祭枠ですね。うん、だからまあ見てる人もいると思いますけど、こちら、ジャスト
6.5 という映画です
ね。さすがに僕も知られて
た。これ、東京国際映画祭で見たんですけど、イラン映画ですね。
イラン映画。
これまた
今話題の。
はい、話題の。
レバー
の続き。
大雑把に言ってしまう、イラン版の、あの、ドラッグを、まあ、みたいな感じで。独占みたいな感じで、
ね。独占のリメイクもありましたけどね。
ビリーバーですね。
ビリーバー。微妙な感じでしたけど、あれは。はい、まあ、その、イランで、なんかその、なんか麻薬王がいて、でも正体がわからんと。で、その主人公を鬼刑事みたいなの追っかけるっていうのも、超大雑把で、そういう
話なんですよ。イランに麻薬王がいるんだ。
だからイランって聞くと、その、アフガニスタンが入ってくるん
ですよ、麻薬が。意外と麻薬がひどいんですよね。そうそうそ
う。イスラム教徒が、イスラムが強くても麻薬は、作る。
そうですね。で、普通に実技が
簡単に入ってきますから、ね。
そうそう。だからその東南アジアとかフィリピンとかとはまた別でイランとかもすごい本当に麻薬戦争というか、もう麻薬問題がすごいだからというところで、で、その映画なんですね。で、本当はその主人公が結構なんかインド映画とか出てきそうな彫りの深い感じで、で、あの、堀内孝雄みたいな感じのあの、髭生えてるおっさんなんですけれども、結構すごい悪い感じで、で、結構麻薬を割と映画の最初の方であっさり捕まえちゃうんですよ。なんか散々こういびり倒すんですね。なんかなんだっけな、こう。手とか足を、なんかその、手錠で下の方に繋ぐんですよ。だから立てない状態にするんですよ。はい、でもなんで座ってんだ、縦とか言って蹴り飛ばしたりとか、か散々いびっていって、で、なんか最後の方はなんかその主人公、あ、違うな、麻薬王の家族とかもなんか逮捕するからなんか動画を見て、なんか人質司法みたいな感じでやったりとかして、で本当に麻薬王がなんかかわいそうに見えてくるっていうような、そういう映画なんです
ね。王様だったのに。
あとそのイランのこれどこまでが現実か分かんないですけど、刑務所は大部屋にもうなんか座る場所がないぐらいにみんな押し込めて、うん、もう本当むちゃくちゃな感じになってるんですよね。でそこのところでなんかそのだからなんか子供がなんか父親に面会したいみたいなの言ったら、普通にその子の小さい小学生の子供をその刑務所の中に入れて、その大部屋の中でなんかその
面会するんですか、
そうそう面会させるとか、むちゃくちゃなそれ本当にこれは映画のファンタジーじゃないのかっていうようなシーンが、本当になんか昔の東映役大会でもやんないようなこ
と、子供ならいいのかな、
あ、そうです。大人は面会してなかったですね。ええ。
それはそうでしょうね。
そうです。はい。で、あとなんか本当にクズばっか映画が出てくるんですね。なんかその、結構おっさんが5、60ぐらいなのが、なんかその、自分がなんか麻薬、お前売ってるやつで金魚かけられるんですけど、小学生ぐらいの少年の息子に、その自分の罪を着せようとするんですよ。うん、で、なんかその自分はもう体弱いから、刑務所なんか行ったら耐えられんから、だからお前息子行ってくれって言って、うん、でその10歳ぐらいの子供は僕はやりましたって絶対嘘だって分かってるんですよ。だから本当のこと言えって言うんですけど、その少年が父親をかばっていや僕はやりましたって泣きながら言って、で結局それがもう認められて、うん、そうするしかないん で、うん、でそのクズの父親が釈放されて、うん、小学生の少年が刑務所に入ったとか、
あらあら
とんでもないな、本当にカルチャーショックみたいなのがバンバン出てきて、結構そのアクションシーンがそんなに銃撃戦とかはないんですけど、そういうところも結構撮ってたりとかしてね、やっぱりなんかその
獄中ものなんですか、
そうです、獄中、そうです、だから捜査ものというのは結構割と獄中もの、刑務所ものの観点が大きかったですね。だからやっぱりその本当にドラッグみたいな感じで、向こうもこのやっぱり麻薬とか言ってたらバンバン死刑になるので、だからその捕まった方も本当死刑だけはもうなりたくないっていうのも必死でなんかもう土下座みたいな感じで懇願したりするけど、いやもうお前らは麻薬ったから死刑だみたいな感じで問答の上でワンワンぶっこしていくような、そういう殺伐した感じ
が、ね、強いから言われるんですね、
そうすごい感じなんですよね。であとその、まあ、これ映画見てない人ってあんまりよくわかんない話なんですけど、映画の最後の方でなんかそのこう国道のところでいっぱい車が止まって、警察がバーって出てきて取り物をするシーンがあるんですよ。でそれはあの映画祭で見たら監督とかが喋ってたの、あと Q&A があったんですけど、なんかそのあれどうやって撮ったのですかみたいな質問があったんですけど、なんかそのそこで止めたんじゃなくて、なんか実際に無理やりなんかその前の方でこのスタッフとかが頑張って無理やり渋滞を起こして、
そう無許可だ、
そう無許可で、
ゲリラ撮影、
ゲリラ、そう、しかも一般人巻き込んで無理やり渋滞をなんか事故じゃないかもしれない起こして、でみんな止まってるところを警官たちはこう縫って走っていって、シーンを撮ろうかなんかで映画撮ったっていうのを強引にやったっていうことをむちゃくちゃ言ってて、だからあと警察に怒られたって言ってました
渋滞起こしてるわけですからね、
そう、そう普通に犯罪っていうか大問題
日本でやったら大問題、
大変なことですね、
公開できなく
なりました、すごいなって言ったようなところもあったりとかして、いやこれはね普通に一般公開してほしいですね。
ジャスト 6.5。
ジャスト 6.5。映画のタイトルにも良かったんですけど。いや、出てきたかもしれないんですけど、まあ、これはね、その近年のそういう麻薬戦争ものというか、麻薬取り締まりものの中でも、本当にここ数年、アメリカとかメキシコとか、うんうんうん、フィリピンとか含めても、本当に1、2を争うと、何でしたっけ、フィリピンのメンドーサが撮った、なんか、アルファと殺しの権利とか、
面白
かった
ですね。
あんなのなんか、はるかに面白かったですね。というところで、まあ、なかなか見られる機会も、ちょっと今後あるかどうかわかんないんですけど、
ね、今
まあ、イランの、ね、はい、特に今、いろんな大変なことになった話があるとか、まあ、イラン版の、麻薬戦争ものということで、これは、非常に面白かった。
なんかね、イランとか中近東は文芸的なのがすごく入ってくるけど、
そうなんです、
そういう犯罪もってあんまないですよね、
ううよ、少年のとかあるんです、結構そういう純粋
な、ソフトディレクターのハルえアスあの
マフバルバル
ですね、アスファルガーの方の、
はいはい、
まあ、文芸まさに賞を取るような人の脚本のハイジャックものとかあった人
が
当然あります、一本だけ、娯楽作は結構作られてるらしいんですけど、ほぼ来ない
な、なるほど、
入ってこないですね、映画祭とかインド映画はね結構やっぱり日本で見るので割と入ってくる、あの踊り以外の、インド映画入ってくるんですけど、イラン映画
そう、イスラム系の中近東の映画の娯楽作いっぱいあるはずなのに、なかなか来ない、最近はレバノン系は来たりとかするようになりましたけど、
ちょっとジャンル映画っぽいようなってなかなかないので、そういった
独特の文化圏もね、ジャンル映画ってどういうふうに考えて作ってるのかって、はい、意外と面白いはずなんですけど、
う
ん、
そうですね、でそのこれはたまかみの話だと監督がまだなんか30歳ぐらいの若造だったっていうことで言ってましたね、そういうのをやよく撮っちゃうんだなみたいな、すごいな、
向こうは文化、 化したら入るんですよね。
あ、そうです。なんかその映画画家っていうんじゃないですけど、
映画庁みたいな入んないと撮れないんで、
そういうのやってみたいなことなんか喋ってましたね。だから、
映画賞か映画庁みたいな入んないと映画を撮れないんですよ、うん、そもそも、はい、かなり選ばれたエリートなんですよ。
だからちゃんとそのお金とかも潤沢に使ってて、というところだから、その対策ですんだ、
国がお金出すので結構対策が多い。まあ、自主映画みたいなのもあるんですけど、ちゃんとお金出して撮ってるので、意外と娯楽さん面白いんじゃないかっていつも思うんですが、はい、まあ、ほぼ来ないっていうだけで。
さあ、それでは、
はい。
ヒコトークさんの4位がジャスト 6.5 でした。はい。はい、じゃあ、石沼監督の第4位は、
マリッジストーリー。
あ、マリッジストーリーか。
ネットフリックス枠が多すぎますけどね。まだ来ますけど。
これはね、見たいなって思ってたん
ですよ。私が見るべき映画ですか。え、なんかその、行動神経が出てくるという噂を聞いて。
ちょうど、へこみます。
あの、一回とクジラの監督ですよね。
そうですよ。ノア・バンバクも大好きなんですけど、日本だと3本ぐらい見れないんですが。
アップリンクでやってましたね。
イオンと。まだやってるみたい。
イオンでアップリンクとイオンの両方ともまだやってますね。まあ、へこみまくります。結婚って書いて、結婚ストーリーでか、結婚物語ってタイトルのくせして、まあ離婚から始まるので、いきなりもうディボースストーリーで、もう離婚から始まるんですよ。
そんなハードな話
ですか？あの、離婚って、てか、離婚ってこんなに辛いのかを味わえるんだったら多分最高の映画の一本ですね。映画史上でも多分最高に離婚ってへこむっていうことがよく
わかる。フレームはクライマー超えた、ね、
私が自傷行為として見るかもしれない。
ただ、離婚した友人の監督は、逆にこれを見たことで、俺結婚してよかったな。離婚したんですよ。離婚したんですけど、逆に離婚の話を客観的に見たら、結婚してよかったなと逆に思ったっていうぐらい、ある種のすごく荒療治になる
ことらしい。恐ろしいものですか。
すごく恐ろしいです。で、僕がたまたまチラシ配るとかしてた時に、クリスマスの日だった時に、アップリンクで配ったら、まあ、たぶんマリッジストーリータイトルに間違えられたのか、超カップルがどんどん入ってくる。こいつら別れるんじゃないか、これ見たんだけど、気持ちがすごい気になった。絆が深まるかもしれませんけど、
あ、まあ、試される
試されるぐらいもうね、もう本当に結婚の2人がどんどん争っていく姿を見ていく時の、父はもう子供は両方愛してたりする時のことで、あーって、結婚してない俺ですら、あーなんか叫びたくなるぐらいへこみます。ただすごいのは脚本が異常にうまくてですね、まず脚本が異常にうまくて、セリフとだけでダンケルクをやってます。
へ、
3個の時間軸を同時にセリフ1個の中でやったりとかするので、要は実際に時間軸あるわけじゃないですけど、要はカップルが喧嘩してる時って男側は現在と過去の話を普通にしてるはずなのに、奥さんの側は未来と現在の話と過去の話を同時にされて、うわーって叫んだりするシーンがあって、要は2人で時間喋ってる時間軸が違うっていう、思い出してる過去が違ったりとか、
往々にしてカップルでありがちな喧嘩はそれですよ。
それをずっとそれから映画の冒頭からそれをやり続けて、要はお互いが見てるものが違うことをどんどんやり続けるので、見ていて恐ろしくなる。うわぁ、要するに同じことを喋ってるし、同じことの題材を話してるはずなのに、違う時間を生きてるお互いにっていうのを、しかもそれが分かっていて、なぜかあれと一緒です、クリスマスとじゃなくて、クリスマスキャロルと一緒で、弁護士が3人出てくるんですけど、ちゃんと現在と未来と過去になってるんですよ。ちゃんとキャラクター設定が。異常にうまく考えてて、要は、まあ、まあ監督の実話部分も入ってるらしいんですけど、実際ジェニファー・ジェイソン・リーと別れて結婚離婚劇をやった後に、
大好きなマイアミブルースのジェニファー・ジェイソン・リーですね、
その旦那ですかね、その旦那がその離婚劇を元に自分のもうセラピーのために撮ったぐらい言ってるぐらいやってるので、本当にその女優の話です、女優の話ですし、
で、まさに。弁護士が結構ね、弁護士が出てくると聞きますよ。
弁護士3人出てきますから、
がっつり。憎らしい弁護士
が。まあでも日本とアメリカは事情が違うんじゃないですかね。
まあでもなんかあれでしょ、共同親権が争るってことがもうまずさ、はい、まず、想像がつくぐらい嫌な感
じ。まさにその嫌な感じがね、すごく続くんです。
この監督はイカとクジラ以降ずっとこんなこと考えてきてるんですか？
いや、これ実はなんですよ。ジェニファー・ジェイソンと別れたんで、実際の部分入れてるので。
子供がいたんですか？
子供はいたかどうか自信ないですけど、実際にかなりめんどくさい離婚劇をやった後に、本当にへこんで、へこんだ分、逆に映画にしようって頑張って書いて、もうセラピーになったとぐらいっていう、
ね。ちゃんと問題と向き合ったんだ。
向き合った
クレマクレマを冒頭から泣く僕が見ても大 丈夫ですか。
辛いかもしれないです。僕でも結婚しない僕でさえもあるしで、あるしでへこみすぎて、わーってなるぐらいへこんだり。
僕のこと見てくれる観客が欲しいぐらいですね。それ
発表もしない。ネットニュースでありますから、同時できますよ。見ながら自分を発
表。号泣する様をみんながこう見て確認するみたいな。
ぐらいで。
ドクターストップが時々。
止めてください。いや、危ないですから。かなりね、劇場でもみんなこう、なんか、ああ、手こむぐらいのシーンが何回も出てくるんで、
この3日間で3回ぐらいこの映画のこと聞かれて、
あ、本当に
そんなに見なきゃいけない映画なのかと。
何分ぐらいですか。
普通の映画は120分ぐらいなんで、ちゃんとあの長くはないですけど、
ネットフリックスって聞くともう長いような気がする。ローマも長かったし、
ローマも短いですよ。
限定とかなの。
あ、で劇場で多
分ローマ短かった
ですよ。でも120分ちょっとしかないから。
あ、そうか。そ
っ
か、
めっちゃ長かった印象。
そう感じただけ。
130何分しかないですから。これも120何分しかないので、そんな長くないです
実際。
ただ、いや、ただね、さっきの面白いんですよ。その、セニョリが上手いので、最初の離婚の話から、平和な朝廷から始まり、どうその踏み込んでいくとか、回想シーンほぼないので、実は、まあ、なくはないんですけど、実際リアルタイムで進んでいくのに、話のプロットが面白いので、まあ、最初、役者2人が異常に上手いので、スカーレット・ヨハンソンと、まあ、アダム・ドライバー、カイロ・レンですね。カイロ・レンとブラック・ウィドウの喧嘩なんですけど、いつ殴り合うかと思うぐらい、すごい喧嘩をするん
です。僕、知り合いがアップリンクで働いてて、山田洋次が見に来たって言いましたよ。
本当にシナリオが異常に上手いんですよ、まさか。まあ、番組って上手いってのもありますけど。ただ全員へこんで帰ります。結婚してる人は結婚しないへこみ、結婚しない人は結婚しない人でへこむ、離婚した人は地獄のような映画になって
ます。救いはないんですか。
救いあります。
現代のマリッジストーリーなんですか。
現代マリッジストーリー、
ね。そんなあのわざとミスリードするような。
そうそう、わざとする。だから結婚について考えた時に最後にできることが離婚であるっていうストーリーになって
る。な
るほど。結婚とは最後に離婚することであるっていうストーリー。
僕と同じ思想じゃないですか。全ての結婚は離婚で終わる
って。そうそう。まさにそれをやるために結婚の話とは離婚。
ちょっと話したいぐらいですよ。
まだ見る前なのに。
マリッジストーリーちゃうのは嫌ですね。
いや、イカとクジラは僕が共同親権っていう最悪だっていうセリフがあって、はいはい、あ、そうか、共同親権を日本では目指してるけども、海外では共同親権が最悪だって認識もあるんだって知っただけで、とても救われた映画なんですよ。それで子供に会えずに、もう今子供は二十歳ですよ、今年。という僕が見ては。なんかもう僕離婚見る、離婚映画を見る仕事したいな。
あ、いいじゃないですか。
離婚映画を語る。
僕の弟子の宮川くんがジブリ童貞だったから、
それみたいな。
それの、もうすぐジブリ終わるだろうから、そんな
後に。その後に、いや、本当に離婚映画多いじゃないですか、海外に。
変わりますね、もう。
変わりますね。
どんな映画にも背景に離婚があったりするじゃないですか。
マネージボール
とか。ET とかありますからね。
刑事物とかでもね、大抵の尊敬中っていうのも。
フラッシュにもありますね。山ほどありますから。
じゃあもうちょっとさすがに3日間で3回聞いた映画だから見るしかないのかな。
まあ、まず今年はこれも賞、まあ、アカデミーのこのアメリカの俳優組合が出したんで、今回ノミネート初めて両方ともヒロインもあの主役2人とも入ってるのこの映画だけでしたから。
でもその監督偉いですね。自分の離婚経験をちゃんと作品にして、ね、
いや超地獄だったらしいですよ。離婚経験が地獄だったんで、これは作んないともうダメになると思ったぐらいらしいので。
そうですか。
実際、奥さんの方が有名です。ジェニファー・ジェイソン・キリンですから。
あ、そうなんですか。
本当にジェニファー・ジェイソン・キリンの旦那ですんで。
あ、そうなの？
だから本人の話にしか見えない。だって、戯曲家、戯曲で演出家と女優の話ですから。もう本当に自分の話を、まあ、脚色がかなり入れてるんですけど。うん、
ちょっと元妻が有名漫画家だった僕と。
まさにそ
こですか。
まさにそういうことを堂々とやるしかねえんだ、俺はもうっていう戦いをした
の。すごいですね。
そして、傑作を作ってしまう凄さを。
ああ。
そうか。そこでへこむかもしれないですね。これに一回自分はみたいなね。
これからですよ、ね。
いやいや、それはまたあるかもしれませんが、ワンチャンあるかもしれません。
なので、まさにこの時間とかに、伏見典明さんという方が、新宿2丁のバーで、この映画を語る会やってるん
です。へぇー。いや、でもね、語りたくなりますよ。
なるほど。
技法としても素晴らしいですし、まあ、その前のフランシス・ハーだったりとか、ヤング・アンド・ハミダリ、作ってきたラインから、もう一個進めようっていうのも、うん、さっきね、自分の離婚話ではあるけど、うん、作ってきた文法に対してもう一個進めたいっていうチャレンジもしてるので、
うん、
今多分向こうにあるのはニューヨークスタイルの中にあるマンブルゴアっていうスタイル、マンブルコアっていうスタイルがっていうスタイルがあるんで、ダラダラ喋るって意味なんですけど、リアルな現実をそのままカメラが撮ってストーリーとかどうでもいいから、日常ってこういうことでしょ、記録された日常は映画に変わってしまうっていう コンセプトのジャンルなんですけど、の最高峰がフランシス・ハってこの監督の映画で、その主演女優がグレタ・カーヴィで脚本も書いてますけど、グレタ・カーヴィが今同じく若草物語で賞取り入りまくって、同じその監督の方がマリズ・ストーリー賞取りまくってて、マンブルコハって全然日本だと知ってる人すらいないようなジャンルなのに、
初めて聞きましたよ
ぐらいのジャンルなのに、ちゃんとウィキペディアもちゃんとあるんですよ。ここで10年間のちゃんとこう蓄積がある、
かさべてるじゃない。
まさにそうです。多分見てないですからね。
フランシス・ハも楽しい映画ですけど、の要するに最高潮にですね、その一個上に上がった状態で作った映画になってるんで、すまじいことになってます見ると、
はい、
もうへこみ度は多分ナンバーワンぐらいでこります。
シルマ監督の第4位マリッジストーリーでした。
はい、
注文した料理と
あの映画、この映画味わうの。